副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日2人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、法人向けの AI 導入支援をスタートしますという話です。
おー、これは本当に新しい取り組みですね。
うん、そうなんですよ。このポッドキャストでね、長年こうお話してきた中では、初めてこの取り組みをお話しできるという、はい、ところになりまして、う
ん、法人向けなんですね。基本的にその副業アカデミーって個人の方に向けて、うん、そのいろんな講座を、うん、提供してるじゃないですか。
はい、そうなんです。もともとはそうです。うんうんうん、なので、はいはい、2C ですよね、いわゆる。うんうんうん、個人のお客様向けの、今言っていただいた副業とか資産運用のスクールとか、あとはお客様がご自分で、はい、できない、時間がない時には、タッチレスっていう、はい、いわゆるお任せいただく資産運用の仕組みっていうのをたくさん作ってきているので、うんうんうん、まあ、この2つは今後も変わらずスーパー強化していくんですけど、
はいはい。
はい。なんですけど、最近ちょっとこのポッドキャストも取り上げてる AI ですよね。
うん、うん。
山本さんはね、AI は、カナダに行かれた時にも、勉強されて
た、
ね。
はい、勉強してました。
はい。はい、かなりお詳しいですけど、やっぱり AI が、まあ、リスナーの皆さんも感じる通り、うん、もう、やばいと、外せないと。
はい。
もう取り入れないわけにいかないぞっていうレベルじゃないですか、今。
うん、そうですね。
で、今、うちレベクリっていう会社なんですけどもね、
はい。
副業アカデミーやってる会社はレベクリなんですけど、このレベクリグループは、はい、毎月研修を、社内でやってたりとか、
はい。
あと、僕らが見ても最先端の AI 導入されてる、まあ、AI のその導入のサポートされてる、企業さんの研修をうちが受けたりとかね。
はい。
こういうこと今やってるんです。
うんうんうん、
で、もともとは、やはりAI を活用した副業とか、
はい。
AI を活用した資産運用をやっていくことが、今後の、その、うん、まあ、ブーストっていうか、加速度を上げる鍵だと思って、はい、AI に触れてましたし、
うん。
あと、さっきおっしゃった、個人向けの、はい。AI の講座も、鹿さんとか、高倉先生とやってきてますから、
はい。
はい。そういうお話をポッドキャストしてますけど。
うん、うん。
まあそういう、こう、なんですか、2C に対する AI 導入っていうのを構想して、今、一生懸命導入とか勉強してきてると。
うん。
いうとこなんですけど。
はい。
ここに来て、私自身が、はい、まあ、まだまだそこまで、超一流のレベルじゃ全くないんですけど、
うん。
AI に触れてる中で。
はい。
これは、経営者が触るべきだなと。AI は、
うんうんうん。
っていうのをね、すごく感じるようになっていて。
はい。
で、まあ、なんでかっていうと、その AI って、すごい、進化、イノベーションで、はい、インターネットが生まれた時とか、うん、まあ、もっと遡れば電気が、地球にこう、ね、電気を使うようになったみたいな。
はいはいはい。
ぐらいか、それ以上のイノベーションだと思うんですよ、AI って。
うん、うん、うん。
なんですけど、その AI が一番、電気と違うのは、
はい。
使う人次第っていうのがめっちゃあるんですよ。
なるほど、なるほど。
そう。
電気は誰が使っても一緒ですもんね。
う
ん、
そうそうそう。そうじゃないですか。誰が使っても便利で、明るくなってとか、はい、何か動いてみたいな。はい、だから、それはみんな同じ、ほぼ一緒だと思うんですけど、AI って、本人の、能力や資質や使い方、うん、考えの深さで、もう全然違うんですよね、はい、成果が。
うん、うん、うん。
っていうのを、そう、めちゃめちゃ2026年になって感じてまして。
はい。
はい。で、なので、私とか、あと、このポッドキャストにね、何回か出てる竹越という取締役の竹越さんっていうのがいるんですけど、
はい。
まあ、我々が、日々 AI 触ってて、
はい。
これ自分が、経験値が多いほど、ナレッジが、知識が多いほど、データが、持ってるデータが多いほど、 この AI による化学反応がでかくなるよね、と。
はいはいはい。
いう会話をして、すごい今、エキサイティングに盛り上がってるんですよ、自分たちが。
はいはいはいはいはい。
で、竹越で言うともう今、AI エージェントの社員が800人ぐらいいるっていう。
すごい。
パソコンの中で、そう、彼の社員、レビクリ社っていうのはまだ正社員で言うと20名足らずで、はい。業務委託の皆さん含めて6、70人ぐらいの組織なんですけど。
はいはいはい、はい。
ですけど、AI エージェントは800人。竹越さん一人で、そんだけ社員が、部下がいるんですよ。
なるほどなるほど。
はい。で、それもわずか数ヶ月でそこまで組織が作れてるんですよ。で、当然彼のその業務パフォーマンス、効率は爆上がりして。
はい。
自分がやらなくていいことは AI が全部巻き取ると。あともうすごいです。秘書みたいなもんなんで、AI が、その、to do、毎朝 LINE 飛ばしてきて、今日、決定事項これとこれは判断が必要ですとか、今日までにこれやらなきゃいけません、みたいなことを LINE でも報告毎朝してくるみたいな。
はいはいはい、はい。
っていうのも自動で AI がやってくれるわけです。っていうふうにその、自動化できる、その、ループを閉じるってよく言うんですけど、自分で、はいはいはい、設計して、AI が AI 自身で、PDCA を回して、どんどん良くなったり、どんどん知識を積み上げて、より高いクオリティの成果物を出せるように、自動でこう成長していくっていう仕組みを作ることができるようになってきてるんですよね。はい、ただ人間がこう指示出して効率よく、資料を作れて便利とかっていうレベルはもう、当たり前の当たり前になってきてて、なんで、もう24時間、私はまだやってないんですけど、これは竹越が始めてるのはマイクをもう首にぶら下げていて、24時間彼の喋ってることを AI にこうインプットさせていくんですよね。
なるほど。
はい。で、それで、その、竹越さんの一日を理解する。
はい。すごいことをやられてますね、竹越さん。
そういうレベルなんです。はい。で、僕ももうマイク渡されてて、まもなくそれ始めるんです、はい。あ、もちろんあれですよ。オンオフできるから、あ、ここはオフにしとこうっていうのはもちろんコントロールできるんですけど、はい、例えば仕事中とか、ミーティング中とか、一日仕事してるときとか、はい、人と商談してるとき、講演喋ってるとき、っていうのをマイクつけとくだけで、どんどんどんどんその人の知識やナレッジや考え方が、まあ、僕で言うとマサ OS、OS ができる。
はい、はい。
竹越さんは竹越 OS ができるっていうんですけど、この OS を作るっていうのが最初にやることで、
はい。
その自分の分身みたいなのがパソコンの中にこう生まれてですね。
で、
この、マサ OS が精度が上がってきますよね。この日々活動してると。はい。AI が進化する。そうすると、このマサ AI に、社員のみんなは相談すれば、マサと同じ返事が返ってくるみたいになるんですよ。これ判断仰ぎますって言って、マサに聞いたものをマサ AI に聞くみたいな。
はいはいはいはい。
で、マサと考えたのと同じことをマサ AI がちゃんとマサ OS を引っ下げて回答するみたいなのが、自動化するみたいになってくるんですよ。そう。こういう世界観がもう始まりつつあるんですね、今 AI の中で。
なるほどなるほど。
なんですけど、それをですね、周りの、知り合いの社長さんとか、経営者の皆さんと会話すると、
はい、
まだそれほどでもないんですよ、皆さん。
なるほど、なるほど。はい、
はい。そんなことできるんですかって言って、ジェミニとチャッピーに、質問してる、壁打ちしてるだけです、今私はっていう、ぐらいの活用方法で留まってる人が多いんですよ。で、そこにすごい、乖離があるなって感じてて。
はい。
でも、その、社長ほど、経営者の人ほど、今私が言ったようなことをやると、
はい。
すごいレバレッジが効くんですよね。
そうでしょうね。はいはいはいはい。
これは、組織づくりやってたりとか、まあ、事業の組み立ての難しさを知ってたりとか、
はい。
あと、日々忙しくて、やることがマルチタスクめちゃめちゃあるっていう社長たちが、この自分の社長 OS を作れるっていう AI を作ることができれば、
はいはい。
一気にそこが、加速する。まあ、手が空くのもそうなんですけど、自分しかできないことは自分がやるけど、それ以外は全部 AI 社員たちがやってくれると。はい、しかも毎週自動で、PDCA 回して進化していくと。
はい。
っていうのが、こう、作れるようになってきてるんですよね。
なるほど、なるほど。はい、はい、はい。
で、これを、うち今、社内で、当然、こう、始めてまして、導入し始めてまして、例えば、まあ、いくつもいろんなパターンがあるんですけど、
はい。
お客様対応とか一つとってもですね、もちろん、その、顧客対応の、お客様対応チームっていうのがうちいまして、
はい。
毎日たくさん来るメール、 に、うん、お答えするっていうチームがあるわけですよ。
はいはいはい、はい。
で、これはもう間もなく自動化すると思います。
おー、すごい。
これは、しかもその、人間が返事するのと同じか、もうそれ以上のクオリティで、うん、返せるかなと。
そうなるでしょうね。人間がやってると、その、人によって、返信の質って変わっちゃうと思うんですよ、
うん。そうなんですよ。
入ったばかりの人って、
うん、
なんやったらそんなことできませんって送っちゃう可能性もありますから。
いや、そう、本当にそうで、おっしゃる通りで、はい、間違ったことを、伝えてしまうリスクや、言葉の表現に個人差がちょっと出ちゃうとか、
はいはい
はい、どれだけマニュアル作っても、うんうんうん、マニュアル通りに、一字一句同じような表現で返すみたいなことが、はい、まあやっぱ人間難しいかったりするんですけど。
そうですね。教育コストもかかりますよね、そして。
教育コストと時間はすっごいかかるじゃないですか、
うん、
これ。
うん。
もう半年一年かけて皆さんにね、伝えて覚えてってもらうっていうのが通常の、
はい。
教育なんですけど、そう、それも AI が、これまでの過去9年分の、メールを全部ナレッジしてインプットするわけですよ。
はい、はいはいはい。
だからどんな言葉で、顧客チームのリーダーが、どんな文章で、うん、どんな言葉遣いで、どんな情報をお客様に伝えてるか、この質問の時は何を答えて何を言わないかみたいな、っていうのを、8年9年分こうもうデータがあるので、
うん、
それを AI が吸収し、理解することで、メールを受信したことをトリガーにして、
うん、
人間が、何も触らずに、返信文の、下書き完成まで全部終わらせると。
はいはいはいはい。
うん。これはでもすごいプロセスがあって、うん、受信して内容を理解します。で、はい、それを答えを確認するために、顧客管理システムとか、ナレッジが溜まってるデータのその場所にアクセスして、
は、う、い、
ん。これは API で連携するんですけど、で、そこのナレッジから確認を取って答えるべき、アンサーを紐解いたら、お客様に失礼のない文章に AI がきれいに書き換えて、はい、で AI のその、ダブルチェックの AI エージェントがいて、二重チェックを重ねた上で、送っていいですかの承認だけ人間に求めるみたいな。
なるほど。はいはいはい、はい。
で、最後リーダーがポチッと OK と押したらもうピュッて、その日の朝に、全部のメールが、朝、数十分で全部返信終わるみたいな。
はい、はいはいはいはい。
そう。っていうことがね、もう間もなく終わりそうなフェーズまで今来てるんですよ、実は。
今この人手不足の時代ですから、
うん、
すごい助かる経営者の方いらっしゃるんじゃないですかね。
ほんとおっしゃる通りで、今採用が大変なんで、うん、人手不足のとこは AI が巻き取ってくれるし、はい、まあ逆に言うと、その、ホワイトカラーでのんびりしちゃってると、はい、肩叩かれるリスクも今後ちょっと増えてくるっていう、
うん、
まあそんな時代も来るような、いや、それこそメタ社が、Facebook のメタ社が、この間8000人だったかな、はい、8000人解雇してましたから、5000人だったかな、
うん、
数千人をもう首切ってました。う
ん、はいはいはい、ね。エンジニアの方が、はい、
そうです。そうです。
仕事なくなるという。
なくなると。で、それはもう AI が全部巻き取るし、AI に何十兆って投資するから、うん、社員はもう各解雇みたいなことをニュースになってましたけど、うん、
数年前は想像つかなかったです。エンジニアは。いや、
そうですよね。
その、仕事がずっとあると思われてましたけど。
いや、本当にそう。だからこれは、
ありましたからね。
全そうなんです。本当一言じゃなくて、もう本当ね、なんていうんですか、努力を怠って、怠惰な日々を過ごすと、うん、はい、もう、用なしですって、言われかねない、仕事をしないかねない、はい、領域まで来てますね、うん、今、AI がすごすぎて。
その先ほどの、うん、その問い合わせを自動的に返してくれる AI の仕組みを導入したとして、
うんうん、
運用コストどんなもんなんですか？
ああ、いいご質問ありがとうございます。これがですね、かかったとしてもですよ。かかったとしても、数万円から、まあ、十、うん、万円も全然かからないって感じです。
なるほど。じゃあ、人雇うより全然安いです、ね。
そうなんです。そうなんですよ。だって今、
そしてナレッジはずっと溜まっていきますから、AI に。
そうなんです。どんどん進化していくんです。で、ランコスは、まあ、例えば、すごいボリュームさばくようになったら、月数十万とか、はい、かかる可能性はもちろんあるんですよ。その、消費するトークン量とかによるんですけど、でも、数十万かけて使える、その AI エージェントの作業量っていうのは、 人間の社員で言うとね、100人とか数百人分のパフォーマンス。いや、ほんと出ちゃいますから、超安いです。もう激安なんですよ。で、それも研究してまして、クロードコードっていうのが今すごい話題なんですよね。うん、
はい。
アンソロピック社のそのクロードコードを使うと、超すげえみたいな、自動化ができる、うんうんうん、仕組み化できる、みたいなことを言ってるのが、盛り上がってますけど、はい、クロードコードだけでやろうとすると、めちゃめちゃトークンって言って、うん、その、要は使用量を、トークン食うっていう仕組みなんで課金が必要なんですよ。うんうん、
はいはいはいはい。だから演算してもらえばしてもらうほど。
そうなんです
よ。お金を取られていく。
取られていくんです。で、これだけでやってたら、さっき言ったようなパフォーマンス行く前に数十万とか買っちゃう可能性があるんですよ。
うんうん、うん。
それはよろしくないっていうことで、ここはクロードコードでトークン使うけど、
はい。
それ以外はジミンに指示出せばいいよね。チャット GPT にやってもらえばいいよね。ノーションってこれいいよねっていうふうに、LLM って言うんですけど、うん、AI ツールのことを、そう、なんていうんですか、LLM をつなぐって言うんですけど、
はいはいはいはい、
そういったことをね、要は、チーム作るみたいな感じなんですよ。AI のツールとして、
うんうん。
そうすると、トークンの消費をね、著しく小さく抑えることができて、
なるほど、なるほど、
はいはいはい。ここも今、うちめっちゃ研究してるんですよ。なので、そんなにランニングコスト上げずに、信じられないようなパフォーマンスが、実現するっていうのがもうすぐ目の前までもう実現しかかってるというか、一部もうできちゃってるっていうのが、あるので、これをですね、その、法人の、法人向けに導入のサポート、伴走をしていこうと今考えていると。
なるほど、なるほど。
いうことで、もう今実は研修とかテストは、何社さんも話聞いていただいて、めちゃめちゃ反応がいいんですよ。
はい、はいはいはい。
で、難しいのは、大企業とか上場企業だと、AI 導入によるセキュリティのリスクがあるじゃないですか。
うん、はいはいはい。
だからそう簡単には上場企業とかでパッと導入ってならないじゃないですか。
うん、うん、うん。
で、それも承知してるので、やっぱり僕らみたいな、中小の、企業の、AI 導入の方が決断が早いので、
はい。
もちろんですよ。セキュリティの、そのディフェンスのところもしっかりそういう専用の LLM あるので、
うん、
セキュリティもちゃんと固めるから大丈夫なんですけど、うんうん、
はい、はい。
そこも含めて、中小企業の皆様にまずは提案していくのがいいだろうなと思っていて、
なるほど、なるほど。
そういうのをちょっと今活動を始めてますよという、ちょっと今お知らせを今回させていただきたかったんですよね。
すごい取り組みですね。ただ実際に副業アカデミーで運用してて、
うんうん、
まあ、実績も出てきたから横展開しようという話なんですよね。
う
ん、
そうです。なので、うちの社内で今おっしゃったように、副業アカデミーとか、タッチレスとかについて、AI の導入が今進みまくっているので、これがもうモデルケースになるんですよね。
はいはいはい。
これを見てですね、皆さんにお見せしていくので、そんなに自動化できんのとか、
はい。
ここは人間がやるのねとか、そういうのは分かって、でもこれそしたら、今の従業員の人数で、今の10倍仕事できますね、みたいになってくるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
人数をその増やさないで、5倍、10倍それ以上の仕事ができるようになってきちゃうんで、だ議事録とかもね、すごいですね。もうね、うちの社員のみんなは、ちょっと音声なんてお見せできませんけど、
はいはいはい、
基本テキストで議事録って出るじゃないですか。
はい。
打ち合わせ中に。で、それもね、もう画像にして、こう、まとめてくれたりする社員がほとんどなんですよ。
はいはいはいはい。
パッと見て見やすいように。
うん。
ただの文字の羅列じゃなくて、グラフとか、イラストとか、色付けとか、デザインとかもちゃんと入った、こう、画像でパッと情報をまとめて、うん、先週の1週間取り組みとか、社長への不義事項とかパッと出してくるとか。
うん。
っていうのはね、できて、すっごい、効率良くなってて、そこも。
最近、ウェブ会議に、参加者以外に AI 一つ追加されてて、そいつが全部もう、議事録作ってくれたりしますもんね。
そうです。うちもそれはデフォルトでやってて、ズームのミーティングとかはね、はいはいはいはい、AI が一人議事録担当が入ってまして、
はいはい、
はい、はい。で、終わるとその人が、ミーティングの、その議事録すぐ、
すごいなと思うんですけど、
1分でまとめてきて、で、それをすぐ、イラスト化して、はい、で、上長にそれすぐ報告できるみたいな感じですよね。
はいはいはい。
いや、そういう一つ一つがね、すっごい進化に、なってたり、セミナー資料も、僕らはセミナーが多いので、うん、AI でセミナー資料作ること多いんですけど、
は
い、も
う
ね、
うん、
人間が作れないクオリティのデザインもいけますね、AI が。
はいはいはいはい、はい。
ちょっとビビるぐらいですね。
うん。そして早いですから。
早いんですよ。おっしゃる通り、あっという間に作ってきて、超クオリティ高いんだけど、みたいな、
はいはい、はい。
こともできますから、そういう全部が、会社にその AI が全体、社長が入れるって決めてくれないといけないんですけど、
はい。
社長入れるって決めてくれるとね、会社全体の、その進化はもう半端ないんですよね。まあ、なのでね、これ、もちろん、リスナーの皆さんで、会社経営されてる方とかいたらですね、はい、ご説明ももちろんできるんで、一度お問い合わせいただきたいな一つ、はい、ありますし、いずれにしても僕らは今、興味持っていただいている法人様にどんどん今、講演、研修、説明をさせていただいてるんで、どんどんこれから実績とか、成果が出てくると思うんですよ。こういうのもちょっと音声でまたお伝えしつつ、個人として聞いてるリスナーさんにおかれましてはですね、こういう活動が増えてくるんで、今、世の中で。
うんうんうん、
だから、ご自分がやっぱりね、淘汰されないように、
はい。
よりこう AI を駆使する側に、回る努力をすることが一つですよね。
うんうんうん、
で、AI を彼に任せれば、上手に組織、AI の組織を作るんで、作れる、
はい。
そういう人材になるのが、一つ目指してほしいなと思いますね。
そうですね。
で、あとは、真逆に AI が絶対にこう、侵食できない、進出できない領域のアナログな領域ですよね。
は
い
は
い、ここにも何か自分の強みを見出しておけるかっていうのが、やっぱり重要になってくるなと。
は
い
うんうん、確かに。
例えば、不動産投資は、AI がやれないんですよ。箱を買って人間様に住んでもらうという、この不動産投資っていうのは AI が巻き取れない領域だったり、現場に来て体験する喜びとか、なんかロボットがまだ全然すぐには動かないんで、複雑な現場仕事みたいな、あと職人さんの仕事とか、
はい。
あとは人の話を聞く、恋愛相談とかってなかなか、AI でももう、もしかしたらもうね、人間の心を満足させる AI 相談ができちゃうかもですけど。
占いとかもう、ほぼほぼ AI がも
う。いやー、そうですよ。占いはもうね、ダメって言っちゃうんですよ。AI で十分だと思うんですよ。でも生身の人間と喋りたいとか。
はい。
そういうのは、今はまだ難しいと思うんですよ。
う
ん、
そうで
し
ょうね。
うん、はい、はい。だそういうふうに AI がすぐには、進出できないようなアナログな領域というか、うん、生の領域というか、ね、その辺をね、やっぱ磨いてもらうっていうのが、今後すごい重要になってくるなと思いますね。
はい、はい、はい。今回の話を聞いてですね、興味を持った企業の方とか、その担当者の方ですね、一度レベクリに問い合わせいただければ、その AI の導入支援というのが、
はい、
できるかもしれないので、
はい、
ぜひお問い合わせください。
ぜひお問い合わせください。はい、また進捗はご報告していくのでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。